こんにちは。今回はですね、少ない人数で大きな成果を出す、まあ少数精鋭チームの超効率化テクニックについてちょっと掘り下げていきたいなと思ってます。
はい。
あなたがもしチームの生産性上げたいなって考えてるなら、きっとヒントが見つかるはずです。この資料、具体的な方法が結構詰まってますよね。
そうですね。単なる時短術っていうんじゃなくて、チームの働き方そのものを、まあ、OS を入れ替えるみたいな、そういう根本的なアプローチが書かれていますね。
OS を入れ替えるですか？
ええ。特に、多くの少数チームがぶつかる、3つの壁ですね。つまり、仕事が特定の人に偏っちゃう属人化。それから、非効率な会議依存。そして、チームが大きくスケールできないスケールアウトの限界。これをどう乗り越えるか、そこが焦点になってます。
なるほど。その壁を壊す戦略ですか。じゃあ早速見ていきましょうか。まず、会議をゼロにするっていう提案。これには正直ちょっと驚きました。本当にできるんですかね。
ああ、もちろん全ての対話をなくすっていう意味ではないんですよ。
あ、はいはい。
大事なのは、情報共有とか相談っていうのは、基本的に、チャットとかドキュメントツールみたいな時間を拘束しないいわゆる非同期で行うこと。
非同期ですか？
ええ。で、会議はもう参加者全員での意思決定が本当に必要なそういう場面に限定しましょうと、こういう考え方なんです。
これで会議依存っていう壁を崩せるんじゃないかと。
なるほど。資料にありましたね。緊急度と複雑さでコミュニケーション手段、同期と非同期を使い分けるマトリクス。あれが判断基準になりそうですね。
そうですね。
とりあえず集まろうっていうのをやめるだけでも、メンバーはだいぶ自分の作業に集中する時間を取り戻せそうな気がします。
まさにおっしゃる通りです。で、その意思決定自体もスピードアップが必要になってくるわけですね。
ええ、資料ではダシー、誰がドライブして承認して貢献して報告受けるかとか、ラシー、実行責任者、説明責任者、協業、承認報告を受ける人とか、そういうフレームワークで役割をはっきりさせておく。
はい。
それから、誰が何をいつ決めたのかっていうのをちゃんと記録に残す意思決定ログの活用が推奨されてますね。
あー、ログですか。
ええ、これで後から、あれ、これどう決まったんだっけみたいな蒸し返しを防げるわけです。
確かに記録があれば透明性も上がりますし、新しいメンバーが入った時とかも経緯を追いやすいですもんね。
そうなんです。
では次に IT ツールの活用、特に採用について。少数精鋭だからこそ一人一人の影響って大きいですもんね。採用のミスマッチはこれは避けたいところです。これってさっきの属人化のリスクにもつながりますよね。
ええ、まさに個人のスキルとか経験に頼りすぎてしまうと、やっぱりその人がいなくなったらチームが回らないみたいな危険性がありますから。そこで、まあ勘とか印象じゃなくて、ちゃんとデータに基づいた採用戦略が重要ですよと。資料で紹介されている CIY 適性検査っていうのはその一つですね。
CIY 適性検査。
ええ、単にスキルを見るだけじゃなくて、性格とか価値観とか、そういう側面から候補者が本当にこのチームで活躍できるのか、文化にフィットするのかっていうのを客観的に評価しましょうっていう試みですね。
その効果を示す数字が、いや、これ結構衝撃的でした。この検査を導入した企業さんだと、3年以内の離職率が一般的な中途採用の平均って、まあ、39% ぐらいらしいんですけど。
ええ、そうですね、高いですよね。
それがなんと 14.67% まで下がったと。これ 2.6 倍以上の改善ってことですよね。
非常に大きな改善と言えますね。さらに注目すべきは、この検査のマッチスコアと実際の入社後の業績パフォーマンスの相関、これを示す値が R=0.792 と報告されている点なんです。
R=0.792、 それってどういうことですか？
統計学的には相関係数って1に近いほど強い関連があることを示すんですけど、 0.792 っていうのは、まあかなり高い精度で入社後の活躍を予測できる可能性があるということを示唆してるんですね。
へえ、すごいですね。つまり採用の段階でミスマッチをかなり科学的に減らせるかもしれないと。
そういうことになりますね。
しかもそのデータって採用だけじゃなくて、入社後のオンボーディングとか、チーム内での役割分担、 コミュニケーションの最適化なんかにも使えるっていうのは面白い視点だなと思いました。
適材適所の配置とか、メンバー間の強みを生かしたチーム作りにもつながりますよね。データに基づいて、なぜこの人なのか、なぜこのチーム編成なのかを説明できるようになるというのは大きいと思います。
なるほど。チームの仕組みだけじゃなくて、個人の時間管理術、これも大事だと。ポモドーロテクニックとか、タイムブロッキングとか、手法が紹介されてますけど、まあ、これらは割と知られてる方法かなとも思いますが。
そうですね。ただこの資料で重要視されているのは、これらを個人の努力だけにさせないっていう点なんですよ。
ああ、なるほど。
チームの文化として根付かせましょうと、そこが強調されていますね。例えばチーム全体で集中タイムみたいなのを設けて、その間は通知をオフにするルールを作るとか、
はいはい、
あるいはタイムブロックした予定をカレンダーで共有してお互いの時間を尊重し合うとか、こういう組織的な後押しがあって初めて個人の集中術っていうのが生きてくるんだと。非同期コミュニケーションが増える分、かえって個々が集中できる環境を意図的に作る必要があるんですね。
なるほどなるほど。超効率化って単なるテクニックの、寄せ集めじゃなくて、会議のあり方から人の採用と育成、時間の使い方で、それを支える文化まで全部がこう連動したシステムなんだっていうことですね。
その通りだと思います。限られたリソースで最大の成果を出すためには、どこに時間とエネルギーを集中させるべきなのか、これをチーム全体で考えて仕組み化していく、それが本質と言えるでしょうね。スケールアウトの限界っていう壁も、結局はこういう仕組みがあって初めて乗り越えられるのかもしれません。
いやー、深いですね。これ仕事だけじゃなくて、個人の目標達成とか何かを学ぶときにも応用できそうな考え方ですね。
そう思います。
さて、ここまで聞いてみて、あなたが、あ、これは自分の状況にも活かせそうだって感じたのはどの部分でしたか？すぐに全部というのは難しいかもしれませんけど、何か一つ試してみることから変化が始まるかもしれませんね。